ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、ドライフラワーワークス傘下の小泉亮介と申します。
今週はなかなかハンサムボーイですけれども、ドライフラワーワークス傘下の代表小泉亮介さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。あの、小泉さんの名刺をいただいたときに、はい、連絡先の携帯番号は分かるんですけど、はい、住所が書いてなくてお店やってるんですよね、はい、お店の住所はと思ったんですが、はいはい、お店はお持ちじゃないんですか。
そうですね、実店舗はない感じですね。
お店なくてお花屋さんって今できるんですか。
そうです、今結構世間的に結構増えてる感じですね。
増えてる、
はい、
そうするとお店がないけれどもお花屋さんってどういう形でご商売なさるんですか。
まあ、基本的にはオーダーで注文を受けたりとか、あとは今ネット販売とか、あとは自分でこうイベントに赴いて出店という形でやったりとか、あとはワークショップなんかもあの県内各地で開催してますね。
そしてお店の名前はドライフラワーワークスじゃないですか、はい、生花じゃないんですかって。
そうです、基本的にはもうドライフラワー専門でやっております。
なんでドライフラワーにしたんですか。
もともとこうなんかドライフラワーが持つ美しさとか、あとちょっと儚い感じも自分は感じてるんですけど、そこがちょっと魅力に感じていて、もともとドライフラワー好きだったんですね。
ドライフラワーの色合いって、やっぱり真っ赤なバラが茶色になったり、淡い色が白くなったり、儚すぎるっていうか、色合いが、茶色から白の世界っていう感じになって、なんか日持ちはするかもしれないけど、楽しくないと思うんですよ。小泉さんはそう思いません？
結構昔のドライフラワーのイメージだと、本当に抹茶とか、抹茶茶とか、あの白っぽい白茶けてる感じとかっていう印象は結構強いんですけど、今だと、プリザーブドフラワーもあったりとか、あの結構もうカラフルな印象のものが多かったりとか、色合い的にはあんまり寂しさは感じないようなドライフラワー結構主流というか増えていってるような印象ですね。
そうすると日持ちはするし、色合いもそんな昔のドライフラワーよりは元々のお花の色に近い色を残したような形でドライフラワーが作れるようになってる、
そうですね、
いうことですか。で、今プリザーブドフラワーって出ましたけど、プリザーブドフラワーとドライフラワーって違いますよね。
ドライフラワーはもう基本的に乾燥させただけっていうものですけど、プリザーブドフラワーはもう薬品を使って、色を出したりとか、あの餅を長くしたりとかっていう感じで、あの、自分もそうですけど、いろんなこうドライフラワーを扱っているところはナチュラルなドライフラワーとプリザーブドをうまいこと合わせて、こう商品も作ったり作品も作ったりっていう感じでやってるところは多いですね。
そうすると小泉さんのところは、ドライフラワーワークス傘下であって、本当のドライフラワーもあるけれども、プリザーブドフラワーも同時に一緒に扱っていますよと、生花以外は扱っていますよ、
そうですね、
という形になるんですね、で、なんでそういう世界に入ろうと思ったのかっていうことです。
そうですね、もともと、花屋に勤めてたっていうこともあるんですけど、基本的なのは根本的には自分が何かこう物を作るっていうのは結構好きなタイプなので、自分がそれで表現できる手立てはないかって考えた時に、花屋で働くっていう選択肢が、偶然にもできて、そこに飛び込んで、うまいこと自分の中でハマったというか。
で、お勤めになったお花屋さんは生花も扱ってたわけですよね。
そうです、生花もありますし、あと苗物とか、植物にかかるもの全般的を扱ってましたね。
そうするとその生きているお花、鉢植えも含めてでしょうけども、そういうものを扱っているところにお勤めになった方が、なんでドライフラワーの方に行ったんでしょうかって思います。
生花とか生花、もちろんこう華やかであったりとか、苗物だと成長する方を楽しめたりとかっていう楽しみ方できますけど、自分は明るいって ことよりもちょっと憂いを帯びてるようなドライフラワーに少し魅力を感じて
憂いがあった方が物の哀れを感じるんですね、
はい、なるほどなるほど、
なんか古典文学を愛する青年という感じがしてしまいますけれどもあ私ね正直言うと、はいはい、そのお花の世界ってよく分かんないんですけれども、うん、生花って枯れていくじゃないですか、はい、それがよくよく切なくて、うん、お花って好きじゃないなって、はいはいはいはい、でそんな中でドライフラワーが出てきたんですけど、うん、ドライフラワーって本当に色合いが茶色から白っていうので、うんうん、実際のお花はあんなに鮮やかなのに、はいはい、こんなにそのミイラ化してしまうんだっていうのが切なくて、うん、お花は得意じゃないなって思っていたんです、うん、だけど小泉さんはプリザーブドも含めてドライフラワーの世界は変わりつつありますっておっしゃってたので私が描いていたその物悲しい世界と今変わりつつある、は
いはい、そうですねだいぶ多分違うと思います。
例えばですけれどもそのドライフラワーって茶色から白の世界だったのが色が残せたりするんですか、はいは
い、しますね。
するんだ、
まあ、置き場所とかその管理場所にもよって、まあ、その変化の度合いとかあとは楽しめる期間も変わってきますけど、うんまあ、本当にもうお花によってはもう数年変わらない色で楽しめたりとか。
でも真っ赤とか、はい、真っ黄色とか、うん、真っピンクとかっていう色にはならないんですよね。
まあ、その薬品とかを使えば、うん、もう本当になんか自然界にはないぐらいの、うん、なんかバキバキな色とかっていう感じのものもあったりはしますね。
じゃあもう私が思い描いている世界とは全く異質な世界になりつつあるのが
そうですね、
まあ、ドライフラワー広い世界でいうとドライフラワーの世界ということになっていくんですね、はいはい、でもドライフラワーの世界がそういうふうになっていくと、はいまあ、一年中どっかでお花 の, そのイベントを開くとかお教室をやるとかっていった場合には困らないんですよね。
そうですね、まあ、保存というかそういうのも効きますし、うん、例えば生花だとひまわりはもう夏しか、うんまあ、今冬もやってるとこもあったりはしますけどその季節ごとにこうお花変わってきますけどドライフラワーでいうと年中こう安定してこう仕入れができたりとか入手ができたりっていうところは結構メリットかなとは思いますね、う
ん、今そのひまわりとおっしゃいましたけれども、はいはい、ドライフラワーの世界でひまわりって残せるんですか、
うんはいうん、とドライフラワーって全てお花はドライフラワーにはできるのはできるんですけど、うん、やっぱりドライフラワーにして美しいものとそうじゃないものって結構あるんですよ、
うん、
得意なもの不得意なもの。でひまわりが言うとひまわりで言うとひまわりはあんまりドライフラワーにそんなに適してはいない。
あ花自体が大きすぎて、
うん、と結構ドライになると花びらが落ちちゃうんですよひまわりとか。だから中心のあの種の部分しか残らないっていうところであったりとか、うん、あとはまあ水分が多くてあんまりこう美しいドライにならないっていうお花もあったりはするので花によりけりですね。
なんか私たち花見てて、はい、これは水分が多いよねとか、うん、少ないよねっていう観念で見てないので
そうですよね、
うん、どんな花が水分の多い花なんですか。
まあ、例えば結構茎が太めとか、うん、あとは球根植物とかパッと見て慣れてる方だとこれちょっとドライになれないんじゃないかって雰囲気でちょっとこう分かってきたりはするんですけど、
球根だとすぐにグラジオラスとか考えてしまうんですけどそういうのはドライフラワーになりづらい、う
ん、まあ、全部が全部ではないですけど、うんまあ、なりづらいものも多いかなっていう。
で茎の太いやつはなりづらい、はい、茎が太いというと私なんかカラーとか思っちゃいますけども、はいはいはいはい、カラーなんかも難しい。
カラーもひょろひょろになっちゃいますあんまり可愛くはないかなっていう個人的には
あ、まあ、一応どの花もトライはできるけど
そうです、ね、
ちょっとっていうのも中にはあるっていうことですね、
ま
あ、
美しいか美しくないかで分けられるとどうかなっていう部分もあるかなっていう。
そうすると小泉さんは、はい、もういつでも使えるようにっていうことで、はいはい、そのドライフラワーを片っぽで使いながら、うんうん、作りながら、
はい、
片っぽで それを消費していくっていうような生活をしてるわけですよね、
うん、そうですね、まあ、仕入れ的に言うとドライフラワーそのものを仕入れたりもしますけど、うん、まあ、生花で仕入れてきて自分で乾燥させて、まあ、ドライフラワーに仕上げてそれを使うっていう流れもしたりしますね。
価格的にはどうなんでしょうか、はい、生花とドライフラワーでどっちが高いとか安いとかってあります、
う
ん、
はい、基本的にはドライフラワーの方がちょっと、まあ、値段的には高いかなっていう。
手間暇がかかってるから。
そうですね、
色合い的には、はい、決して綺麗だと私なんか思わないイメージなんですけど、うん、はいはいはい、最近はまあ変わってきてるとは言ってますが、はい、でそのドライフラワーが最も使われる時期みたいなのはあるんですか。
時期で言うと、まあ、卒業シーズン、あとはまあ新生活に向けてのこう送別のお花とか、うん、あとはまあクリスマスとか、
はあ、クリスマスリース、
はい、クリスマスリース、あとはお正月飾りも今ドライフラワーで作ったりとか、
はあ、昔は、はい、なんとなくこう生け花で飾ってたのが、はいはい、うん、リースの世界になってるんだ。
そうですね、正月飾りってもうお正月しか飾れないじゃないですか、うん、基本的には、はいはいはい、でも本当にナチュラルな感じで作ってお正月が終わったらその締め縄部分とかを取って、うん、今度はこうスワッグとして楽しんだりとか、長いこと楽しめるっていうメリットを生かしてそういった点で使う方も多いですね。
ああ、そうなんですね、うん、で、よくお花って次の年は使っちゃダメとか、はいはい、お供え物にしても使っちゃダメっていう話があるじゃないですか、うんうんうん、ドライフラワーの場合はどうなんですか。
あんまりそういうのは言わないかもしれないですね。
そうすると、はい、今年使いました、はいはい、じゃあちょっとしまっておきます、うんうん、翌年にまた出して飾りますっていうのもあり、はい
はい、まあ、その縁起物として考えると、うん、そういったことをやらない方も多いですけど、やっぱりこう長い目で楽しめるっていう点で、まあ、来年ももしかしたらクリスマスリストとして飾ったりとか、うんうんうん、正月飾りとして使ったりっていう方も結構いらっしゃいますね、う
ん、なんか自分ですっごく気に入った形、はいはい、気に入った色合いでできて、うん、これもう使えなくなっちゃうのもったいないよねっていうようなものは、はいはいはい、私はずっと使い続けてもいいんじゃないのって思うんですけれど、縁起物だからねって言われちゃうと、うん、ああそうかって考えざるを得ないと、うん、もったいないと思うんですよ、
うんうんうん、
だから使えるもんだったらずっと使いたい。
そうですよね
で材料費って大体どのくらいかかるもんですか、
は
い、
材料費、
リース作る場合、
まあ、大きさにもよったりしますけど、本当に手頃サイズだと、まあ、3,000〜4,000円で作れたりとか。
3,000〜4,000円、
はい、
手頃サイズっていうそのサイズ感が分かります。
サイズ感、まあ、そうですね、物で言うと、まあ、20センチ前後とか、あ、まあ、それよりちっちゃい可能性もありますけど、う
ん、まあ、一番飾りやすいサイズ、
そうですね、
ということですよね、はい、はあ、そうすると、まあ、いろんな種類を使えば使うほどプラスアルファにはなるんでしょうけれども、
う
ん、
そうですね、
自分で楽しみながら作っていくっていうんだったら、はい、そんなに高いって感じはしませんよね。自分で作れて、はい、自分でお気に入りの色合いができてって言ったらすごくいいと思うんですけども、うんうん、ただ今度小泉さんの場合はお店を持っていません、
はい、
でどうやって商売してるのですよ、
うんうんうん、
収入を得るために、
はいはいはいはい、基本的には、まあ、その、まあ、先ほど申し上げましたけど、そのオーダー品の受注とか、うん、ネット販売、あとはその出店に出先でこう赴いて、うん、出店をしたりとか、あとはもう基本的にはワークショップをやってるっていう日の方が多いかもしれないですね。
あ、そうするとそのネットとかなんかで、はい、小泉さんが作っているものを見たいって、うんうん、思うとホームページとかはあったりします。
基本的には今のところはあのインスタグラムを中心にやってますけど、うん、まあ、あのおいおいちょっとホームページの方も用意はしたいなとは思ってます、うん、
そうするとインスタグラムでちょっと探して、はい、ちょっと頼んでみようかなって言った場合は、はいはい、どうやって調べればいいんですか。
あの、まあ、お店の名前で調べていただいて、 あとはインスタの方の DM とかで結構ご連絡はいただいてますね、
ドライフラワーワークス、
はい、
残花、
はい、
で調べれば分かる、
はい、出てきます
ということですね。あとワークショップもやってらっしゃるということですけど、はいはい、どのあたりっていう場所は不特定なんですね。
そうですね、あの県内 今のところ7カ所8カ所ぐらいを
県内
ですね。茨城県内、
水戸周辺じゃなくて、
水戸に限らずですね。
へー、そうするとどこでやってんのっていうのも調べなきゃいけない。
そうですね、まあ、それはそのインスタグラムとか、うん、そういったところで告知はしたりとか、うん、あとはそのお借りしてるお店の方で宣伝していただいたりっていう感じでやってますね。
とお店で、はい、あ、こういうことやるんだ見てって言った場合は、うんうん、ラッキーですけども、参加費ってどのぐらいします？
だいたい4000円から5000円ぐらいの間でやっております。
それって材料費も含めて
込み込みです。
でお店っていうのは例えばどんなところでやるんです？
お店は、カフェ系が多いですね。
カフェ、はい、そうすると飲み物があったり、はいはい、ちょっとした食べ物があったりって、うんうん、それは別に頼むんですか？
その参加費の中に、まあ、ワンドリンクついてたりとか、そのドリンクのお代も含めてっていう感じですね。
それを考えると、はい、安い。
本当ですか？
だって材料費も込みて、
そうですね、
飲み物、はいはい、カフェ代も入って、うん、はい、でしょ、
はい、
で5000円以内でしょ、はい、それは安い
ですか。
で時間はどのくらいかかるんですか？
大体もう、使う材料は用意はしてあるので、うん、それを制作する時間だけなんですけど、大体1時間半前後くらいですね。
1時間半前後でお茶を飲んで、はい、で自分の好きなものを作ってすごく充実した時間
まあその終わってからゆっくりお茶飲んでいただいても大丈夫ですし、まあ、やりながら飲んでいただく方もいらっしゃいますし、それはまちまちですけど。
そうなんですね、はい、いやなんかこう始めたいわみたいな、
はいはい、
なんとなく生活に彩りを加えたいわっていう方には、うんうん、このドライフラワーって昔のドライフラワーと違うから、うん、
はいはい、
彩りを取り込むのには一ついいかもしれない。なんか世界が変わってるんだっていうこと
をそうです、ね、
今日勉強させてもらいました。いやいやいや、ドライフラワーは今のドライフラワーを考えてたら全く違いますということで、ちょっと調べてみてはいかがでしょうか。まあ、ちょっと機会があれば私も参加して
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いいたします、はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週お迎えしたボスはドライフラワーワークス残花の代表小泉亮介さんでした。
茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、 ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。